発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界一つの発酵ラジオ番組です。
この間発酵マルシェにもで上映会もやって、いただきますっていう、ね、はい、味噌作る子どもたちで、うんうんうん、食育のドキュメンタリーがあるんだけど、
はい、
本当いろんな縁があって続編ができるの、
う
ん、
ね、おーすごい。
太田敏監督が、
はい、
でそこのメインになる舞台がうちの近所の水保育園って保育園で、
はい、
で僕もちょっと出演してんだけど、
はい、
それが縁でね、12月10日、
うん、
7日だから3日後か、
はい、
渋谷の光栄でディアノデパートメントと一緒に上映会やるの、いただきますの新作の。なんかすごいいろんなご縁がつながってね。
ワンはその味噌を作る子供たちっていうテーマだったのね、うん、味噌を作ってる保育園の話だったじゃないですか。ツー、う
ん、
は
ツーはね、テーマが発酵になるんだよね。
あ、そう、でも頭発酵なんですね。
そうそうそうそうそうそう。なんでとても楽しい映画になっているのでね。一応本体の公開は来年以降になるんだけど、うんうん、その試写会ももし僕の Facebook とか Twitter とかでも告知してるので、はい、興味ある方いたら。
はい、じゃあ12月10日、
うん、
渋谷ヒカリエで、
うん、はい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。メールは koji@ybs.jp、cozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌はコンテクストデザインの話。今日のゲストはタクラムの渡辺幸太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、いらっしゃい。
すいません、私コンテクストデザインって知らないんですけど、うん、それを含め自己紹介してもらってもいいですか？そうです
ね、はい、もちろんです。コンテクストデザインの話の前に、タクラムというデザインの会社を、
はい、
50人くらいでやっているんですが、
はい、
デザインの会社なんだけれども、まあ、普通デザイナーっていうと例えばプロダクトデザイナーとか、うんうん、まあ、建築デザイナーとか、その作る対象が決まっていることが多い、
はい、
僕たちはあらかじめ決まってないんですね。
へ
ー。なので、日々仕事する会社とか組織の人たちの課題とか次の一手みたいなのを一緒に考えて、うん、それに必要なものづくりとか、
うん、
まあ、見えないものを作ったりするようなことも含めて、やるんです。だからまあ、一冊だけの本屋さんの盛岡書店っていうのの立ち上げをやったり。
あ、そうなんですね。
そう、まあ、トヨタ自動車の未来のビジネスモデルを考えて、
うん、
それをアニメーションの形で多くの人に見てもらうみたいな、うん、結構いろいろ幅が広い。あ、人工衛星から和菓子までって言ってるんですけど、
すごい幅広すぎる。
いろいろ作ってきていて、でその中で僕が勝手にコンテクストデザイナーというのを、
はい、
まあ、なんか5年くらい前から名乗り始めたんですね、
はい、
うん、そういうのがあったわけじゃなくて、
うん、それはそのタクラムってそういう意味で言うとその課題解決が一番最初にあって、うんうん、でその課題に合わせて作るものをこう変えていくっていう、そういう対象にとらわれない、
うんうん、
結構そのデザインっていう思考そのものをまあ使ってる会社っていうかチームだなと僕は思っていて、
うんうん、まさに。
でその中でそのコンテクストデザインっていうのは一体渡辺さんやってるのは何なんだっていうことを今日聞きたいところなんですけど、
うん、コンテクストデザインって言った時に文脈を作るというふうに捉えると、
うん、
まあ、一見例えば企業が伝えたいメッセージがあって、うん、それを正しく多くの人に伝えたいっていうふうに思うかもしれないですけど、実はそのなんか逆というか、
うん、
結構原理的な意味でのコンテクストを考えたいなと思っています、うん、コンテクストって分解するとコンとテクセーレ、
うん、
まあ、ラテン語でコンっていうのは一緒にっていう意味で、
うん、
カンバセーションとかいう時のカンと一緒で、
うんうん、
一緒にっていう意味なんですね、うん、テクセーレっていうラテン語は編むというので、
うん、
例えばテクスタイル生地とかも編み物ですけど、
うん、
だから共に編むというところで、
うん、
デザイナーと使い手が一緒に物語を編んでいくっていうのができないかっていうのが課題意識にあります、
うんうんうん、
ちょっと言い方を変えると見えないものとか足りないものをきっかけにしながら、
うん、
みんなでもっと想像力を働かせられるような世界になったらいいなというのを常々思っている、
うんうん、なんかこうちょっと具体的なコンテクストデザインの例聞いてみたよね、
うん、
そうですね、コンテクストデザインっていうわけじゃないんだけど、例えば落語の世界で、
うん、
古今亭宇長さんという方が 戦の話をするときに、うん、勝ち時っていう、うん、こうわーっていうね、うん、なんて言うんですか、まあ、勝ったぞっていう時なのかな、うん、その時の声の上げ方が叫ばずに、うん、わーってささやくらしいんですよ、
うんうん、
で決して声を張り上げない、
うん、
そして彼の場合は女性の役を演じる時も全然、うん、あの声色を変えずに、
うん、
素の自分のままの声で演じるそうなんですね、
うんうん、
でこれすごい面白いなと思って、うん、あの自分が何かいろんな、なんだろう、派手にメッセージを伝えるために声色を変えたり音量を変えたりっていうのをやらずに、あくまで聞いてる人たちのこの想像力が絵を補完するっていうような、そういうコミュニケーションを取る、
うん、
でこれってなんか今の時代にこそ最も求められてることなんじゃないかなと勝手に思うんですよ、
うんうん、
例えばスマートフォンとかスマートシティとか、ね、
うん、
スマートスピーカー、スマートつくものたくさん作られて、ね、
うんうん、
いるけど、それって何がスマートなのかと、
うん、
技術がスマートになってるかもしれないけど、人間のスマートさっていうのを持ち上げるようなものにちゃんとなってるのかっていうところ、
うんうんうん、周りがどんどんスマートになって自分自身はバカになってるんでいいのかっていう話
もあるんですよね。そう、そう思うですよね、うん、だからもしかしたらこういった落語のアプローチみたいなのって聞いてる人たちのスマートネスを活用していて、
うん、
みんなが自分の頭の中で像を結ぶ、
うん、
で想像するっていう補助線を引いてるのかもしれない、
うん、
まあ、そういう仕事をしたいなと思っていて、共に作るっていうのは、うん、デザイナーが一方的に何かを押し付けるんじゃなくて、うん、使い手の人がなんか想像して保管させるようなもの、
うんうん、なんか今のモダンデザインにおける枯山水みたいな方法論です、ね、
まさにそうだと思いますね、う
ん、水を全部抜いて水を感じるみたいな、
そうそうそう、本当は水を表現したいのに水がそこにないっていうのって一番かっこいい、うん、
確かに、
うん、平木さんの言う通り、
うん、
で最近あたった今ね発売中のものもあるんです、伊勢三宅とタクラムで、フロリオグラフィーっていうアクセサリーを作ってるんだけれども、うんうん、それはお花のコサージュなんですね、
うん、
胸元につける布でできてて、
うん
うん、でもポイントはそれはあのアクセサリー前として売ってるんじゃなくてお花のブーケとして紙で包まれた状態で、売っている、
うん、
実はこの紙で包まれてるのを開くと中からあの手書きの手紙が出てきて、
うん、
送り手、まあ、これギフト用のプロダクトなんだけど、送り手の手書きのメッセージが受け手に、まあ、もらった時にこうパカッと開けると出てくるよってやつ、
うんうん、
これはあのフロリオグラフィーっていうのはあの花言葉って意味ですけど、
うんうんうん、
送り手の人が書かないと完成しない、まあ、未完成のプロダクトとしてお店に売ってて、
うんうん、
買った人は送り手ですから、
うんうん、
あの一筆ね、
うん、
メッセージを書かないと完成しないよっていうものなの、
うん、
今ちょうどいろんな全国の伊勢三宅のお店で売ってるタイミングです、うん、12月25日まで。
なんかあの手紙のアクセサリー化ですね、本当に。
うん、そうかもしれない、
うん、
でそこでやっぱりなんか想像力を刺激するってどういうことかっていうと、突然手紙を書いてくださいって言ってもやっぱりみんな白紙を目の前にして今なんか普通 LINE とかメッセンジャーでやるから、
うん、
ってなっちゃうじゃないですか、うん、で我々がやってるのはその白紙を白紙のまま作るんじゃなくて、うん、あらかじめいくつかの言葉をちょっとエンボスしています、
うん、
例えばアルファベットなんだけど Tomorrow とか、
うん、
Dinner とか、
うん、
まあ、コーヒーとか、
うん、
ユージュアルプレイス、いつもの場所みたいな、
うん、
でそれをなんか丸で囲ったり、
あ、なるほど、
例えば Tomorrow6 時とか書くと、
うん、
あらかじめ印刷されてエンボスされてるのをきっかけに手紙が書きやすくなるようなちょっと補助線を、うん、
なるほど、うん、僕ねそのこの間盛岡書店でさっき言ってた人間の、うん、あの本の展覧会やってたでしょ。
やってました。
会期の時にどうしても東京行けなくて あれだったんだけど、それどんなことやってたんですか。
コンテクストデザインという名前の本を書いて出したんですけど、
うん、
これを、まあ、コンテクストデザイン的に届けたいから、
うん、
あの一般の書店に流通させずに、うん、ちゃんと興味がある人がわざわざ来てくれる本の届け方にしたいなと思ったんです、うん、だから例の僕たちがブランディングを手伝った盛岡書店という一冊だけを売る本屋さん、まあ、ワンタイトル複数コピー1週間の間だけ置くよって場所なんだけど、うん、そこに、今年の10月1週間置かせてもらったんですね、
うんうん、
で本の中で取り上げている、まあ、作った作品があって、それを実際に展示したりしながら1週間置いてみたよ。
どんな本だったんですか。そしたらそれはその展覧会の様式っていうか方法論とどういうふうにリンクしてるんですか。
やっぱり、今までの仕事でやってきたコンテクストデザインっぽい事例はいくつかそこに書いてあるんですよ、
うんうん、
例えば盛岡書店自体とか、
うんうん、
今言った伊勢三宅のお花のアクセサリーとかも出てくるんだけど、それ以上に実験もやってみました、
うん、
時間を計れない砂時計みたいなのをあえて作る、
うんうん、
中に石とかあの宝石が入っていて、
うん、
使えない宝石が、
うん、
入ってて、そうすると落ちる砂もちょっとしゃっくりみたいになんかたまに引っかかったりしてもう何分経過僕でさえ分かんないんですよう
ん、うん、
でそれを友達にあげて、
うん、
いろんな人にあげました、
うん、
シェフとかソムリエとか ね、ドミニク・チェンさん、情報学研究者のドミニク・チェンさんにもあげたし、
ラジオにも出てくれましたね、
小説家、まあ、実は妻なんですけど、にもあげたりして、でいろんな人たちが時間を計れない時計っていうのを手にした時にどんな独自の使い方を思いつくのかっていうのをちょっと実験してみたかったんですね、で彼らの使い方一つ一つをインタビューして、それも本の一部にしています。なんかこう作り手側が用途を押し付けるんじゃなくて、使い手がよっぽど面白い使い方を考えちゃう。
面白い、
で例えばね、小説家の妻だったらどういうふうに言うかっていうと、僕は黒曜石とラピスラズリを上の部屋と下の部屋それぞれに入れた砂時計作ってこうひっくり返して、片っぽしか一度に見れない、上の石が見えてくると下の石がこう隠れちゃうっていうような、まあ、そういうのを試しに作ってみて、用途は分かんないんだけど、小説家の浅吹真理子さんとはどうやって使いますかっていうふうに渡してみたんですよ。そしたら見た瞬間に使い方思いついたとか言って、彼女曰く、小説を書くっていうのはやっぱり想像の海の中に深く潜っていく行為で、日常生活とは結構距離が離れるので、すごい集中力がいるんですって、でそういう状態になると実の両親の顔でさえキュビズムに見えちゃうくらい現実世界が曖昧になってくる。だから現実と創作のその海の中を行ったり来たりするような、まあ、つまり潜っていく創作の海と浮かび上がってくる海面みたいなの現実世界があって、そこの中の動きをもっとちゃんと意識的にやりたいって言うんですよ。その時をひっくり返すと、意識がだんだんそこの方に潜っていくように砂が落ちていくから、書く前にこれ使いたい、書く時間が終わったらまたひっくり返して、さっきそこに落ちた砂が海面に戻っていくまで心を整える、そういう風に使いたいって言うんですよね、
すごい小説家ならではのそれは使い方です ね。へえ。
結構その田中さんにとってのデザインっていうのは、単純に自分が、ね、創作者として何かを作ってそれが機能するっていうよりは、自分が作ったものがきっかけになって誰か他の人のそのクリエイティビティみたいなのを創発したいみたいなところにモチベーションがあるんですかね。
まさにそうだと思います、あのドイツのヨーゼフ・ボイスっていう、アーティストの考え方にすごく影響を受けていて、社会彫刻ということを言ってますけど、ね、あの工場で働いてる人も工場長も、パンを焼いてる人も家政婦もみんな等しく自分の仕事をすることで社会を形作る、社会を彫刻してるんだっていうことを言ってるんですよね、で僕はまさになんかデザインを通して自分が社会を彫刻するんじゃなくて、それに触れた人が社会を彫刻してるっていうのを感じられるようなものができたら一番いいなと思って活動してます。
それを小山さんなりの、まあね、あの野暮ですけどコンテクストにすると本当にコンテクストデザインっていうものになるってことなんですよね、
ね、共に編むものが作れたらいいなと思って、
やっと分かりました、コンテクストデザ
イン、11分間のいい旅だったね、
はい、ですごいもう時間なくなっちゃったんですけど、あの先週出て いただいた NTT 都市開発さんと今一緒に、
そうそう、リサーチをしていて、
リサーチをしているご縁で今回山梨に来ていただいたということで、ちょっと山梨がちょっとずつ外からも面白くなりそうで楽しみです ね、
楽しみ楽しみ、
はい、今日のゲストはタクラムの渡辺幸太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。